はい、はい、今マタイの福音書の7章始まってました。後半部分ですけども、はい、それで、選択が迫られてるってことなんですけども、まあ、最初は狭い門か大きな門かどちらかということなんですね。そして2つ目は良い実を結ぶ木か悪い実を結ぶ木かどちらかということなんですね。で、その次に出てくるのは御国に受け入れられる状態か、それとも御国から排除されてしまう状態かというね、そういう選択肢といったらいいでしょうか。そして最後は岩の上の家と砂の上の家という2つの話が出てきて、みんなですね、対照的な2つのことが出てきてですね、どちらを選びますかというね、そういう選択が私たちに迫られてるんだなということが全部の話を通して気づかされることかなと思います。で、今までイエス様は御国の福音ということでですね、御国の価値観とか御国の生き方についてずっと教えてきました。私たちこの世に生きてますけども、この世にあって御国の民となった、御国の民としての新しい価値観、幸福感、何が幸せかというところから始まりましたけども、御国の価値観、そして御国どうやって生きていくかというその生き方の内容を一つ一つイエス様は教えてきたわけですよね。それをずっと私たち学んできて聞いてきたわけですけども、最後としてはそのような御国の生き方を選びますか、それともこの世の生き方を選びますか、どちらですかということなんですね。そういうことが、最後には問われてくる。で、私たちは最終的にはやっぱり応答するということが求められているんだなということを思います。応答もしないでただ聞いているうちはなんとなくありがたく聞いていられるんですけれども、でも最終的に応答を迫られるとですね、私たちちょっと緊張してしまってですね、どうしようということになるかもしれませんけれども、やっぱりただ聞いて終わりではなくて、やっぱり主は聞いたらちゃんとそれに応答してくれることを願っておられる、そういう方なんだなということですね、教えられるんではないかなと思います。で、最初は狭い門から入りなさいっていうことでですね、狭き門って有名ですよね。小説の題にも なってますし、受験生はよく狭き門って言ってると思いますけれども、いろんな意味で使われる言葉かなと思いますけれども、イエス様はここで狭い門から入りなさいというふうに命じていて、やっぱり狭い門から入る私たちが狭い門から入ることを願っておられるということわかるんですが、でも実際には狭い門ともう一つ大きい門と両方あるわけですね。それで大きい門もあってですね、その門は大きくて、その道は広くて、そこから入っていくものが多いのですって書いてますので、ほとんどの人たちはそちらの大きい門を取っていくんだと思います。とても魅力的な門なのかもしれません、魅力的な道なのかもしれません、人々の心を引きつける何かがあるのかもしれません。でも私たちは狭い門から入りなさいということが求められている。で、14節見ると命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう、そしてそれを見出すものはわずかですって書いてますね。で、広い門はですね、非常に通りやすい魅力的な門なんだと思います、道なんだと思いますけども、その至る先はですね、滅びであるっていうことが示されてますね。ところが命の門はですね、それを通るとやっぱり命に至るわけですね。狭い門はそれを通ると命に至るという、そういう違いがあるということが分かります。ただその門は本当に狭いんですね。なんと狭く、なんと細いことでしょうって、この強調されてますね。本当に狭いんだと思います。そしてその先の道も本当に細いんだと思いますね。それでこの狭いっていうのはですね、多分余計なものを持ってるとくぐれないような、そういう狭さなんだと思いますね。ですからその門をくぐるために私たちは捨てなくちゃいけない、持ってるものをですね、捨てないとくぐれないくらい狭い門なんだと思いますね。そしてその先に続く道も、狭い門をくぐったら広い道に なってくれたらいいんですけど、広い道にならないんですよね。細い道が続いていく。で、この細いって訳されているギリシャ語の言葉には、これは困難とか苦労とか抑圧とかっていう、そういう意味が込められている言葉なんですよね。ですから細いっていうその中にですね、やっぱりそこは非常に苦しみの道で、本当に困難が伴う道なんだって、あまり誰も通りたくない、そういう道だということですよね。 それを見出すものはわずかですということですので、あまりこう人のこう心を引かないというかね、そういう道なのかもしれません。でもその先は命に続いていく道なんですね。でどちらを選びますかということの選択がここでなされているということが、その問いかけがなされている。もちろん狭い門から入りなさいということがイエス様が願っていることなんだけれどもね。でも最終的にはどちらを選ぶかは私たちの自由なんですよね。私たちに任されていることですね。ですから広い門を選ぶこともできるんです。でも主の御心を知ってですね、やっぱり狭い門をくぐっていくということが私たちに求められている。それは確かに辛いことも多くあるのかもしれませんけれども、でも実はそこにね、祝福がありますね。イエス様が絶えず伴ってくださる道ですよね。いろんな試練もあります、困難もありますけれども、必ず主が伴ってくださる道ですね。そしてそれは命に至る道であるということですね。その選択が私たちには問われているということをまず覚えたいと思います。そして15節でですね、次行きたいと思いますが、偽預言者たちに用心しなさいという言葉が出てきました。それで、偽預言者たちっていきなり出てきたのでちょっとびっくりなんですけれども、用心しなければならない存在がいるってことなんですね。どうして用心しなければいけないんでしょうか。2つぐらい理由が考えられると思いますけれども、1つは彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼ですってこう書いてますね。で、一つは見栄えはですね、羊のような見栄えをしているっていうことですね。羊のような衣を着ているので、あまり偽預言者には見えない。羊ですから、とても安心感を与える、そういう存在なんだと思いますね。見栄えはそうなんです。ところがその内側は貪欲な狼なんだということですね。そういう、こう恐ろしさを隠し持っている存在なんだ、だから用心しなくちゃいけない、見栄えでは判断できないというね、そういうことがここで警告されているなと思います。あともう一つ用心しなければいけない理由はですね、やっぱりここの文脈の中で考えていくときにですね、今まで本当にこの御国の教えをずっと教えてきたわけですよね。イエス様はですね、御国のその生き方、素晴らしさ、そのことをずっと教えてきた。でそこに偽預言者に用心しなさいっていうのはですね、要するにそのせっかく教えられたその教えが台無しになってしまう、せっかくそこに示された生き方がこうできなくなってしまう、そういうふうにこう惑わされてしまう、そういう危険がそこにあるっていうことですよね。そういうことも言えるんだと思います。おそらくその偽預言者は私たちを狭い門ではなくて大きな門に誘うような、そういう働きをするんじゃないでしょうか。そして私たちの信仰生活がこの後実の話、木と実の話が出てくるんですけれどもね、私たちの信仰生活が実りのない、実りの乏しい、そんな信仰生活になってしまうんじゃないでしょうか。そういう偽預言者の存在に気をつけなさいということなんですね。それで、偽預言者という言葉を聞いてですね、私たちはあんまりピンとこないかもしれませんけども、ユダヤ人たちがこの偽預言者という言葉を聞くと、当然もう旧約聖書の話を思い出すだろうと思うんですよね。でも旧約聖書を読んでると偽預言者いっぱい出てくるんですね。それでいろんな偽預言者たちがこう活躍したというか、非常にこう活発に活動していた時代っていうのがあるんですけれども、一つはエリアの時代がそうだったかなと思いますが、もう一つは預言者エレミアの時代ですよね。エレミアの時代にたくさんの偽預言者たちが活動していたということが知られていて、エレミア書を読むとそれが分かるんですけどもね。でそこで警告もされてるんですけれども、エレミア書の6章14節を読むとこんな言葉がありますね。彼らは私の民の傷をいい加減に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っているとですね、当時の、ね、偽預言者たちの姿がそこに描かれてるんですけども、私の民の傷をいい加減に癒す、適当に治療する、そして平安はないのに平安だ平安だと言っているということでですね、そのエレミアの時代っていうのは本当にこう不安な時代なんですよね。もう敵が攻めてきて滅ぼされるかもしれない、もう国が不安定で、もう敵が攻めてくるかもしれない、先が見えない、真っ暗、もう本当に不安の時代なんです。でそういう時代にですね、 平安のメッセージをみんな聞きたいわけですよね。平安という言葉を聞きたいわけです。ですから偽預言者たちは平安だ平安だって言うわけですよね。それでもみんなそれで喜んじゃって、ああもうとっても嬉しい、あの待っていましたってね、まあ、の聞きたい言葉が聞けるということでみんな喜んでいたということで、あのみんながですね、その偽預言者に惑わされていたというメッセージがね、エレミア書の中に出てくるんですね。それに比べるとエレミアは全然人気のない預言者でした。どうしてかというと、あのエレミアはですね、悔い改めなさいってそういうメッセージ言うからなんですよね。もう本当に裁きが迫ってる、もう悔い改めなさい、全然平安じゃないんですよね。ですから全然あの人気のない預言者だったんですね。で、まあ、そういう、こう時代背景の中で偽預言者たちが活躍していた、まあ、そういう時代があったということが旧約聖書の中にこう示されていることですよね。まあ、そういう時代背景のことも意識しながら読んでいくと、私たちもやっぱり偽預言者に本当に気をつけなくちゃいけない、で私たちがこう求めているメッセージであると思うんですね。でそれを言っていただけると本当に嬉しいという、そういう言葉があると思うんですね。でもそれが本当に真実かどうかは分からないんですね。で私たちは嘘でもいいからなんかね、本当にそういう、こう慰めの言葉が欲しいという、そういう心境になってしまうことがあるんですけども、でもそこに私たちの惑わされやすい危険が、まあ、潜んでいるということなんですよね。本当に私たちは聞かなければいけないのは、あの命の言葉、真実な言葉、神の言葉、そしてそれを語る預言者たちがどんなに必要であるかということですね。そのことを私たちも覚えておきたい。惑わされないように、この時代の中に、不安な時代になるとすぐ惑わされますので、私たちも気をつけていきたいなと思います。でそれを見分けるためにはね、あの身を見れば分かりますよって、ね、良い身か悪い身か、身を 見ることによってあの見分けることができますよということが次に続いてきますよね。私たちもあの偽預言者に惑わされないでですね、惑わされると身を結ばない、むしろ悪い身を結んでしまう信仰者になってしまいますので、そういう意味でもあのよくあの用心するものでありたいと思います。そして3番目の方に行きたいと思いますけれども、今度21節からはですね、まあ、御国に受け入れられるものとそうでないものっていうですね、あのそういう対象がこう示されているということが言えると思います。21節、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけ、ということでですね、せっかく天の御国に入れると思って行ってですね、そしたら御国に入れないって言われたら、こんなに悲しいことはないですよね。まあその最後の時にあのそういうことになってしまったら本当に悲しい。で、どうしてそういうことになってしまったのかということなんですね。それで、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではないとか出てきますので、まあ、この人たちはイエス様が主であるってことは知ってるわけですよね。イエス様が主であるという知識は持っていますね。よく理解はあると言っていいのかなと思います。そして、まあ、あの普通は主よって1回言うんですけど、この人たちは主よ主よって2回言ってるんですね。まあ、1回言うか2回言うかってそんな大きな違いないかもしれませんけども、でもやっぱり熱心ですね。とても情熱を感じます。主よって一度だけじゃなくて、主よ主よって2回言うというところにね、非常にこう熱心に呼びかけている、情熱がある、この人たちは情熱を持っているということも言えるんだと思います。そしてこの人たちは生きている間にたくさんの業績を上げました。私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんかって、すごい活躍なんですね、この人たちはね。生きている間にイエス様の名によって悪霊を追い出したり、預言をしたり、奇跡を行ったり、もう文句なしにこの人間違いなく天の御国に入れると普通は思いたいところですね。普通私たちはそう思うところじゃないかなと思うんです。ところがそういう人たちでも天の御国に入るときに、私はあなたのことを知らないって言われてしまう、不法を行う者たち、私から離れていけって、 どうしてそうなっちゃうんでしょうかということなんですね。でこの話を通して、まあ、知識とか情熱とか実績とか行いというのはとっても大事です。大事だけどもそれが救いを決定することではないということですよね。知識持っていること大事ですね。情熱を持っていることも大事ですね。実績を上げることも大事ですね。それが救いを決定することではない。じゃあ何が救いを決定しますか。イエス様が言われたことは、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですということで、御心を行ったかどうかなんですよね。御心にどれだけこう従ったかという、そのことが最終的には問われるんだよということが教えられている。こういうことを聞かれるとですね、私たち、あ、私たちちゃんと御心の通りに歩めているのかしらって急に不安になったりすることかなと思うんですけれども、でもそういう吟味がね、やっぱり私たちには求められてくるんだと思います。で、御心を知るためにはやっぱり御言葉をよく聞いてないといけないんですよね。御言葉を聞かないと御心は分かりません。ですからよく御言葉を聞いて、主が今何を願っているかということをよく受け止めて、心を開いて神様とお交わりをしているということがどんなに大事かということですよね。そこで主の御心が分かったらそれをやればいいわけですね。そうすると主が喜んでくださる。ですから本当に私たちは主が今喜んでくださっているかな、いろんなことをやってますね、私たちもね。でも本当にそれ主が喜んでくださっていることかな、意外と自分だけ喜んでいるだけで終わってないかなとかですね、自分は喜んでるんですけど主は果たして喜んでくれているのかどうかわからないっていうようなことではなくてね、本当に主が喜んでくださっているなということの、その確かな確信の中で歩んでいくということがとても大事だということをですね、ここから覚えるものでありたいと思います。ですからやっぱりね、よく聞く、御声を聞く、主の声を聞くということ、御言葉をよく聞くということですね。それが大事だということを覚えたいと思います。そして最後に行きたいと思います。24から27までですが、有名な岩の上のに建てる家、砂の上に建てる家ということですね。その両方がこう示されて、これもどちらなのかという問いかけがあるわけですけれども、24節ですね。ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができますということで、賢い人が出てきますね。でもその後にですね、愚かな人も出てくるんですね。26節、また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。で、賢い人と愚かな人って出てきて、その賢さってどのような賢さなのかなと思って読んでみると、それは岩の上に家を建てる賢さ。で、愚かな人っていうのは砂の上に家を建てる愚かさであったということがわかります。で、これはマタイの福音書の記事を今読んでますけれども、これとほぼ同じ教えをですね、イエス様はルカの福音書の方でも語っていまして、ルカの福音書の6章を読むとですね、こちらは山上の説教と呼ばれていますけれども、ルカの方は平地の説教と呼ばれたりもしますけれども、ほぼ同じ内容が ルカの6章にも出てくるんですね。で、そちらを読むとですね、こんなふうに言われていますね。この賢い人に関しては、地面を深く掘り下げ岩の上に土台を据えたって出てくるんですね。で、イエス様も同じ話をしていると考えればですね、この賢さというのは地面を深く掘り下げて岩の上に土台を据えた、その賢さなんだなということがこう分かるんですね。ただ岩があってその上にこう家を建てたっていうんじゃなくて、地面を掘っていったんですね。深く掘り下げて掘り下げて岩のあるところまで掘っていった、もうすごい労力がかかってるんですね。時間がかかってるんですね。すごい努力をしてるってことなんですね。ですから岩のところまでたどり着くまで大変だったと思いますが、そこに行くまで、やめなかったってことですね。そしてそこにしっかりと土台を据えて、そして岩を建てたという、そういう賢さなんだということがわかります。ところが砂の上に家を建てた人はですね、ルカの福音書の6章49節を見ると、土台なしで地面に家を建てたって出てくるんですね。ですからただ単に砂の上に岩を建てたというだけじゃなくて、 土台なしで家を建てちゃったという、まあ、そこに愚かさがあるということなんですね。それでそれはどういうことかっていうと、先のことをよく考えてないってことですね。で、まあ、岩の上に 家を建てた人というのはやっぱり先のことを考えて家を建てたんだと思いますね。いろんなことを想定しながら、これから嵐がやってくるかもしれない、洪水になるかもしれない、そういうこともちゃんと想定した上で家を建てたからこそ岩の上に建てたんだと思いますね。ところが愚かな人は先のことを考えてないんですね。とりあえず今結果が欲しいということなんでしょうか。今とりあえず手っ取り早く家を建てたいということで、土台なしに家を建ててしまったというですね、まあ、そういう違いがここに見えるということが言えると思いますよね。で、まあ両方建てて立派な家ができたと思います。で、両方はあんまりそんなに見栄えは同じぐらいというかね、どちらも立派な家だったと思うんですけれども、でもその進化が問われる時が来るわけですね。それは雨が降ってきたり洪水が押し寄せてきたとき、そして風が吹いてきたときに、その進化がついに分かってしまうということが分かりますよね。それで、賢い人の建てた家の方は25節で、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからですということで、しっかりと岩の上に土台が据えられていたことのゆえに、その家は守られたということですよね。ところが27節、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでしたということで、もう本当にあっけなく倒れてしまって、その倒れ方もひどかったということなんですね。もう本当にもうめちゃくちゃになっちゃったということなのかなと思います。もうその時が来た時にやっとわかる。で、それは逆を言えばですね、その時が来るまではわからないということでもあるのかなと思いますね。で、私たちの信仰生活、今はですね、それなりの信仰生活を送っているように見えるかもしれませんけれども、その時が来た時に進化が試されてしまうというですね、そういうことが言えるんだと思いますね。その時に本当に耐えうるだけの信仰になっているかどうか、そして本当にこう土台が大事なんだなということも教えられると思いますね。まあ、すぐ結果が出なくてもね、やっぱり本当に土台をちゃんと築いているか、しっかりと足が地についているか、そして本当に御言葉に私たちが根ざしているかどうかっていうのが、やっぱりその試練の時、危機の時に試されるということが言えるんだと思います。で、まあ、この両者の違いは何かということで改めて考える時に、それはイエス様の言葉を聞いてそれを行うかどうかの違いなんだということが分かると思います。ですから、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができますということで、これらの言葉、イエス様ずっと今まで教えてきました、誕生の説教を教えてきました、これらの言葉を聞いて、聞くだけじゃなくてそれを行うかどうかの違いなんだってことなんですよね。行う人はしっかりと土台が築かれている、そしてでもそれを聞いてもそのままで終わってしまってですね、行わない人は結果的には砂の家の家のようになってしまうんだよということがここで教えられているということですね。ですから、まず本当に御言葉を聞いて御心を行うっていうこと大事ですよね。そしてそれを本当にこう積み上げていく、実践していくということが私たちの信仰生活にどれだけ欠かせないかということを、私たち今日学びを通して覚えるものでありたいと思います。最後にまとめたいと思うんですけれども、私たち行いによって救われるわけではないんですよね。で、救われるために行いが大事なのではないんですよね。私たちは信仰によって救われました。信じることによって救われた、行いによって救われたわけじゃないんですよね。ですから信仰が大事なんですね。でも救われた人はやっぱり行いによって成長していくということですね。救いに関しては行いは関係ないんだけれども、救われた人は行いによって成長していく。で、それはやっぱり愛における成長ということを言えると思いますね。それは要するに神様の愛に応えていく、神様との関係が本当に祝福されていく、 そして本当に信仰が形だけではなくて中身が伴う本当にこう喜びの信仰になっていく、それがやっぱりイエス様の願っていることなんだなということですね。そのことを今日覚えたいと思います。主はやっぱり私たちに狭い門を入ってくれることを願っているし、そして身を結ばないものではなくてちゃんと身を結ぶ信仰者になってもらいたいと願っているし、そして一生懸命なのも嬉しいけども、でも本当に御心を行ってくれる人を願っているし、そして本当に聞いた通りにそれを行うということを本当に願っておられる。そのようにして本当に私たちが神様との親しい交わりの中で生きていく、そのような関係を主は願っておられるということなんですね。そのことをぜひ今日覚えてですね、今日で三条の説教おしまいなんですけれども、ぜひこの世にありながらね、本当に御国の民として生きていくことができるように、すぐにこう惑わされたり騙されたりですね、振り回されてしてしまいやすい私たちですけれども、御言葉によって支えられながら主と共に歩む一歩一歩としていきたいなと思います。はい、じゃあここでお祈りをして終わりたいと思います。愛する神様、三条の説教をずっと学んでくることができて感謝します。御国の正しい生き方、価値観を私たち与えられていることをありがとうございます。この世ではあまり評価されることがないかもしれませんし、またいろいろな苦しみもそこには伴っていますが、主が伴ってくださる歩みであること、そして私たちを引き上げてくださり成長させてくださる主が共におられることを覚えてありがとうございます。どうぞ御言葉の導きの中で一歩一歩歩んでいくことができるように、日々励ましてくださるようにお願いいたします。御言葉による導きを心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。